はい、じゃあこの対談では気候と催眠っていうテーマでちょっといろいろお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、僕のメルマガ読んでくれてる人とかは最近なんか僕が気候とか催眠とか習いに行ってるとか怪しい話をしてるのをもうすでに受け取ってると思うんですけども、うん、まあ気候とか催眠とかっていうのも結構僕らの間でホットっていうほどでもないけども結構よく話してることで、でここでも他では聞けないような面白い話ができるんじゃないかなと思ってるんですけども、そもそも気候にしても催眠にしても一般的なイメージで言うとショーでやってるものがほとんどだと思うんですよね。テレビとかで出てて、うん、まあ催眠術だったらまぶたが重くなってきますみたいな感じで催眠状態にしていろんな暗示を入れて猫みたいになったり猫になったりとか食べ物の味が変わったり飲み物の味が変わったりとか勝手にいろいろ暗示を入れられてコントロールされるみたいなものだったりとか、気候でいうとなんかその気で人を吹っ飛ばすみたいな、そういうイメージだと思うんですけども、あれは確かにあるのはあるんですけども、気候とか催眠のレベルとしてはそんなに大したことじゃないんですよね。僕も仙人経由で話を聞いてあそうなんだみたいな感じだったんですけども、まず前提としてテレビで起こってることっていうのは確かにあることはあるんですよね。人が吹っ飛んだりとか催眠術かけられていろいろコントロールされるって、でもあれは結構いろいろと裏があって、催眠術はあることはあるけどもかかりやすい人かかりにくい人っていうのがいて、実際スピシャルというか心療法でも対抗催眠とか、うん、前世療法的な感じで催眠誘導してかけるものとかもあるんですけども、催眠術っていうのは言語を使って催眠状態変性意識状態に持っていって、うん、そこで言語で暗示を入れるから言語って実はそんなに抽象度高くなくて、なんか抽象度高くないっていうのは言葉でいろいろと言葉をトリガーにしていろんなことを考えちゃう人とかにはかからなかったりとか、なんか僕とか多分催眠術結構かかりにくいと思うんですよね。催眠言語でやるものってこれも分かりやすく言っておくと防御ができるんですよね、抵抗できるから、だから本当になんか警戒心のない人とかラポールが築けてる人とかだと深いところまで催眠がかかって、でテレビでやってるのはあれはあらかじめテレビに映ってないところで一度深いところまで入れておいて、ですごくかかりやすい状態にしといていろんなことをやってるっていう、
お笑い芸人の人とか、
はいはいはい、
アイドルの人とかで、
うんうん、
すごく成功しやすい人っていうのは催眠もかかりやすい
っていうのがある
んですよ。憑依体質っていうの
は、はいはいはい、
そういう言葉を使えば、
うん、
だから AKB のアイドルの子たちっていうのはすごく催眠かかりやすかったりとか、
うんうん、
お笑いのあの誰だっけノンスタイルっていう、僕はもう詳しくないんですけど、
うんうん、
人もすごいかかる、
うんうん、
心はオープンっていうところもあるんだと思う。
とか自己暗示が自分で普段からかけてる人とか、
うん、そう
だから、自己啓発とかで本当に自分は成功するみたいな感じでアファメーションとかですね、鏡に向かっていったりとか、そういう感じで自分で自分に催眠かけたりとか暗示を入れたりとかすることに慣れてる人っていうのは、
うん、
他人からのそういうものも受けやすいということですね。
やっぱり催眠がかからない人にはかからないっていうのは、警戒してる人とかにかからないっていうのは、やっぱり言語だからで、
うんうん、
例えばまぶたがだんだん重くなりますよって言われても、いや、なんないけどって言われたら終わりなんです
よね。頭の中でなんかそういう他事考えちゃったりとか、はい、ラポールが気づけてないっていうのがやっぱりあるんですよね。その相手が本当にかかる人っていうその関係ですよね。バーの関係が出来上がってると、自分の意識がそっちに惹かれやすくなるので、
あれ、だからラポールが上手に気づかれるとお互いの自我みたいのがこう薄れていて、なんか2人つながっていて、両方実際の方が描いた 世界ですけど、もちろんそれがお互いながら実現されるっていう、そういう感覚です
ね。で、気候も実は同じようなもので、あれも情報操作で、その、こっちはその言語じゃないんですよね。で、あの言語じゃないけども、その相手の無意識の部分とかに働きかけて、で相手の、まあ、心の中、意識の中に、情報の中にその変化を生んで、だから気候で実用的な、もうちょっとその気合で人を飛ばすとかよりも実用的な、あの気候としてはそのヒーリングですね、病気を癒したりとかっていうのも、あれも相手の、あの、まあ、もちろん同調っていうのもあるんですね。自分の意識と相手の意識を同調させて、でラポールができた状態で、で癒す人、癒される人みたいな、その場の関係っていうのが決まって、でそのそこでこう手を当てられることによって、相手の意識の中にその癒されてるっていう、その情報の書き換えが行われて、で基本的に病気とかっていうのはその心の表象なので、だから、あの多分これって大体の人結構自覚があると思うんですけども、その痛みとかって実はコントロールしようと思ったらできるんですよ、お腹痛い時とか、その歯が痛い時とか、あれとかも集中すれば集中するほどどんどん痛くなってくるけども、でもなんか他のことで気が紛れると痛みがいつの間にか収まってたりとか、その自分の心がその痛みを増幅したりとか止めたりとかっていうのと同じで、でその痛みが変わるっていうのは実際に物質的にも物理的にもいろいろと体の中で反応が起こってるっていうので、そういうものの延長みたいなもんですよね。それをちゃんと技術としてこういうやり方でやればより大きな効果を発することができるっていうものが伝えられてて、
なんか痛みで言うと、あのそうですね、あの南米のシャーマンの人とか昔持ってた技術とかで言うと、お腹を開いて手術をするような深い
外
科手術とかの麻酔、今だったらそのモルヒネとか打つですよね、打ちますよね。だけどそのレベルまで催眠でできちゃうっていう、そういうのもあるんです
よ、脳内物質のコントロールとかそういうものなので、その薬っていう 物理的な物質の、あの物質の反応が、化学反応とかがトリガーになってることもあるし、もちろん薬ってそれだけじゃなくて、そのプラシーボで他のあれもあったりとかもするし、いろいろ複雑なんですけど、その総合的に情報操作を行って、でそのツールとして気候っていうものがあったり、催眠があったりとかっていう感じ でそのテレビでやってるものが、大したものじゃないっていうので、そのまああれ見てもなんか大したことって思える人も多いと思うんですけども、僕もその気候とか催眠とかに興味出てきた時に仙人の話聞いてね、あ確かに大したことないなと思ったんですけど、本気のすごいのとかはそういう世界も仙人は見てきてるので、あら例えばそのロシアの諜報員のものとか仙人もあれなんですね、催眠っていうのはもともとかかりにくいけども、
そうです、ね、
本当に
そか、だからそうですね、と僕はやっぱ催眠かかりにくいんですよ、やっぱりそのこうだこうですよとか言われてもそうなんだみたいなこととか、あと今催眠のかけ方について知識があるから、
その
まああえてそのそれに乗っかるっていう意味では、割とその対抗催眠とか、前世療法みたいなもののセラピーを受けて、その自分の心に入っていくって誘導してもらうのは結構あの上手にかかることもできるようになったんですけど、まあもちろん前世っていうものはあるとは僕は思ってはいないですけど、ただそこを見てくることはできる
んです、そういう幻覚みたいなもんで、
そうそう、で、なんだっけ、あのかかりにくいんですよ、なのでまあその1500億円を持ってたおじいさんのお家で、おじいさんが催眠的な手法をいっぱい使っているのを見て、それまでは僕催眠とか気候っていうのは全く否定派だったんですよ、そういうというか、まあそのどうでもいいしみたいな、だったんですけど、1500億円おじいさんがやっぱ人の心を掴んで思う通りに操るために 催眠的なことをたくさんやっていて、
うん、
それを見てこれはちょっとただごとではないなっていう、うん、なんだ何かそのさ普通のことじゃないことをやっているっていうことに明らかに気づいて、それでこう、
うん、ちょっと補足説明しておくと、その多分その1000億円爺さんっていうのはその催眠術を習ってそれで人を支配してそれだけの基礎資産を積み上げたわけじゃなくて、催眠とか気功とかって特殊なことじゃなくて、うん、実はいろんなところで普通に使われてることなんですね。あの洗脳とかと同じで、だからおじいさんは多分催眠っていうことを意識せずに学んだかもしれないけども、普通にその人心掌握術みたいなことでいろいろと身につけていったものが、あの催眠の知識とかがある人が見るとなんかもうすごい使いまくってるっていう、
うん、そうですね、
風になるんですよね。
おじいさんの場合催眠は多分習ってないなっていう、その、うん、ただ習ってないけどそこら辺の催眠術よりもずっと実践的で強力に使えるっていうだけで、ただまあおじさんの場合はもともと理系で頭いいっていうのもあるし、右脳訓練みたいのは多分結構やってるんですよ、
うんうん、
だから変性意識の生成っていう意味ではそこら辺がルーツなんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、まあとにかくそのおじいさんがやってるのを見て僕は催眠っていうのを興味持って、
うんうん、
まあ有名というか読みやすくて分かりやすい催眠術の本を、まあ、10冊か20冊ぐらい20冊ぐらいかな、うんうん、バーって読んだんですよ。なるほど、こういう感じなのかって。でその後その、まあ、テレビ出てるような有名な催眠術の人とかに何人か会いに行って、
うんうん、
やっぱかからないんですよ、
うんうん、
かかりにくいんですよ。
あ、おじいさんとかが使ってたのとかも例えばその、
うん、
すごいわざと起こった空気を作って場を支配してしまって、
あ、そうそう、
うん、でその後コロッとひっくり返してその仏のような顔を見せて、でそこで揺さぶりをかけられたところにそのまあ暗示ですね、
うん、
いろんなその心をつかまれるようなことをされる。それって本当にあの教育の現場とかでもいくらでもうまい、うん、叱るのがうまい先生とかは普通に使ってるし、でそういうものだったけども、まあ、仙人はあの催眠もともとかかりにくいっていうのもあって取り込まれなかったんですよね。そのおじいさんがね、ま
あ、観察してた
んですよ、うん、
少しこうこれは何をやってるのかっていうのを、うん、その渦中にいなかったの で、
そう
で、そのおじいさんはやっぱり、まあ、怒るのがうまい人とかなんていう人の心を使うのうまい人っていうのは、
うん、
本気で怒っている状態とか本気で愛しているあの優しい心とかを意図的に作れるんですよね、うん、その自分の利益に合わせて。でそうすると例えばものすごい要は見えてなくてここら辺にいるだけなのにビリビリこう今日怒りを感じてこう胸が揺らぐような怒りだとか、うん、あとなんか後ろに本当になんかいるんじゃないかみたいな仏様ぐらい優しい顔で、うん、なんていうの愛に包まれるようなこう、
うん、
空気を作ることができるんですよ。でそれを見てこう何も知らんでやるとこう、うん、うわなんか本当にこの人は僕のことを愛してるって思っちゃうんです
よ、ね、うんうん、一流の俳優とかその役者の人とかもそう場を作る力っていうのはすごく高いですね。でその場にいるとなんか影響力受けやすい人っていうのはすごく感化されて、うん、でそういう人は催眠にもかかりやすいので、うん、だからある程度自覚があるんだったらその防衛ですよね、うん、その催眠術とかだと言語とかだったらちゃんと考えてたらその抵抗すれば抵抗できるし、うん、あとその怖いのはそのまあ善人がかけられたものとかその情報員とか使うようなその無意識に入ってくるものなんですよね。その気づかせずにいかに相手に気づかせずにそれを入れるかっていうのが、う
ん、だから催眠も実際はあの小催眠とかは言語言語じゃないですか、
うんうん、
でもちゃんと小催眠っていうのは10人20人集めてそこかかりやすい人をまず選ぶんですよ、
うんうん、
でかかりやすい人を選んでその人にどんどんかけて深めていくんで、
うん、
バリバリかかるんですけど、そうじゃない人にもかけるっていうのはやっぱりそのこのおじいさんがやってたように言語を使わないで直接こう心とか身体的に働きかける技ですよね。で僕は全然やっぱりそのいろんなサービスにかけてもらってかからなかったんですけど、
うん、
もうバリバリもうガツンとかかった瞬間があって、
うん、
それは武術系の、まあ、その人は道術師って言ってるんですけど、まあ、催眠とか気功に近いようなことをやる人で、まあ、そして最初いろいろ技やられてそれはかからなかったんですよ、
うん、
なんでかって、あ、これねこれねって自分で思っちゃうと思
って
、
うん、
知識がところがその最後にやられたのはこうぐーっとこうまずこう視野を狭くするように手をガッてやっていく
ん
ですよ、
うん、
でもそれだけでは揺らがないですよ、知ってるから。でだけど僕の意識がその人の手に行ってたんですよ。そしたら気づかれん、そのこっちに意識が行ってる間にこの後頭部の大骨っていうのかな、うん、ここの首の後ろの中、うん、くぼんでる部分をカスッとこう突かれたんです、
うん、
そうするとこれもう人体の構造なんで体の力がグーッと抜けちゃうんですよ、
うん、
ガクッて抜けて倒れ込むんですよね、
うん、体
でその時に同時にこの視野を狭めるために持ってた目をガッとやってって首をひねるんですよ、
うん、加速度
加速度
を
つけるねじって、そう、ね、脳にスピードをつけるとまたグラッと揺らげます。でそこで要は心が揺らいでる瞬間があるんですよ、
うん、
でそこにまたこれも意識に上がるか上がらないかくらいのすぐボソッという声で、
うん、
もう受けないよって入れられたんですよ。でそうするとそのままぐーっと地面に倒されてもう動けなかったんですよ、
うん、
本当に動けないんです。
完全無防備な
全無防備で、まあそれでそこまで行ってしまうといくらでも味って入れられるんですよ、
うん、
だからそこってほとんど全く言語を使ってないです、ほとんど、
うん、
もっと言うとその動けないよっていう暗示すら入れる必要は本当はないぐらいなんですよね、うん、で昔の忍者とかそれこそロシアのスパイとか、
う
ん、スパイの人ってそういう国受けてますから、
ね、
その超大国同士、まあ、
そうですね、うん、冷戦時代からずっとそのもう国のお金を投じて研究されてきて、う
ん、表に出てこない人ですよね、
うん、でスパイまあ、いろんな訓練を受けてるからそれこそ言語とかも、
まあ、15国語を普通に喋れるんですよね、
うん、
み
ん
な、
うんうん、
それも右脳的なやり方をしてるんですけど、
うん、あ、まあ、世の中にはそういう人たちがいるっていうことなんですね。
もういますそれは。
あ、聞き子の方もなんかすごい先生に習ったりとかもしてたんですね。
そうですね、まあ、聞き子もすごいっていうか、うん、あれなんですけど、その気功の先生は、まあ、その1500億円持ってるおじいさんの関係で、
うん、
もうあって習い始めた人なんで、僕が気功を実際に教わった人なんですけど、
うん、
その人の家系っていうのは一子相伝の代々の中国の王様、
うん、
皇帝に仕える、うん、御殿医の家系なんですよ。で、
うん、
皇帝のお医者さんって治らなかったらその場で首切られて死ぬんです、
うん、
相当シビアな世界で、
うん、
何代にわたって技を磨いてきた、
うん、
そのオカルトなんですけど、神様とか使うんですけど、うん、
皇帝とかなんでその身辺警護で触れること
も、あ、そうそう、だからねその紐をこう皇帝にこう指に結んでもらって紐でこう様子を、なんつうの、病状を見て、で、こう遠くから送って治すみたいな、そういう、で、まあ、それも僕もそんな信じてなかったんですけど、
うん、
行ってみて、まあ、まずこう、気を受けたら、すごい僕の場合、人によっては、受け方様々なんですね。僕の場合は、まあ、目つぶって受けたら、バーッとこう、ビジョンですよね。そう、すごくリアルなビジョンと、
うん、
まあ、気持ちいい感覚。バババッと来たんで、
うん、
わっとか思って、で、まあその先生はなんていうか、まあ密教的というか、なんかその、うん、いろんな修行方法を知ってるんですよ、
うん、
で、まあ、例えばなんで、その先生が地球の反対側にいる人に、
うん、
ここからこう気を送ると全く同じタイミングで動くんですよ遠くにで、そのタイミングも全く同じなんです、
うん、
だから示し合わせて言うとは到底思えない、
うん、
なんでそれが一体何なのかって、 高速を超えてる、
うん、
その高速は時間のタイムラグがあるじゃないですか、
うん、
だけどその瞬間に起きてるんで、おそらく量子的な通信なんじゃないか、うん、じゃないかなみたいな、うん、
まあまあ説明はつかないですね
まあでも、
う
ん、
でも今起こってることだったらもう認めるしかないみたいな。
でも今物理学、まあ、科学の世界でもそのスピンエコー効果とかその情報伝達っていうのは瞬時に行われることが分かってるんで、うん、まあ何かしら何らかのそういうことは多分やられてるんだと思うんですけど、
うん、
であとはまああとそのこの先生はもちろんそのがんはいっぱい治してるんですけど、
うん、なんかお忍びでいろんな人が来るんですよね。
あとあの中国の共産党の人に、
うん、
頼まれて、なんか政治犯とか、
うん、
その脱獄者、なんかその 脱獄者っていうかな、うん、そういう、
あ、脱獄者、
金を金、そういう人を探す手伝いをさせられたことがあったって聞いたんですよ、
うん、
なんか見えるらしいんですよね、その遠くにいる人、
うん、
まあ、実際それリモートビューイングって言って、あの実際の米軍 の空爆とかにも今使われてるって言われてるんですよね、
う
ん、そ
う 軍ってもう本当に最先端のことを研究してるから、インターネットも軍からできてるし、
うん、あ、強そう、アルファネットですよね、
うん、
だからもう使えるものは使うんで、
うん、
理由が分からなかったとしても、
うん、
で、まあ、その先生にじゃあちょっと頼んでみようかなと思って、その当時 USB カードなくしメモリーなくしたんで、うん、ちょっとどこですかみたいな、まあ日本語も喋れないんですよ、その先生、
うんうん、
なんですけど、なんかこうこんなやって紙にこう僕の部屋の見取り図書いて、
まあもちろん部屋に行った
ことないですよ、ね、ですよ、なんか合ってるなってでこのベッドがあってこうで、ここのなんか クッションの下にあるとか言って、うん、家帰ったら枕の下にこうあったみたいなで、あ、もちろんすごいあのサイババみたいにね、
うん、
サイババってあのすごいものあの自分とこ来る人を調べて、
うん、
調査して全部経歴とか洗っといて、なんとかあなたはなんとかですねとか言って、うん、びっくりさせて、で完全にその催眠状態にした上で、
うん、
金の粉幻覚見せてってたんですけど、
あ、コードリーディングとかでなんかその言い当てられて、うん、もうそこでラポルが作られちゃうんですよね、
そうとも容易に見えるんですよね、うん、金の粉とかっていうのは幻覚で、だけど、まあ、あのコールドリング到底しなそうな感じのいい加減な人なんで、まあ、中国の人なんでその例えばあの荒川でバーベキューやりますよね、
うん、
で行ったあの魚とエビを食べますとか言って、
うん、
行ったらあの船を釣ってザリガニ取って食ってるみたいなでなんかトアミをこうなんか持ってきてて、休みの日になんかその診療所の前普通の道路ですよ、
うん、
トアミの投げる練習してるなんかバッとかやってそういう感じの人なんで、到底あのコールドリーディングをするとは思えないんですけど、
うん、
まあ何にせよそういうふうなことがありまして、
うん、そういう起こってることはもう現実として認めるしかないので、理論はもう後付けなんですよね、
まあ、あるとは思います、うん、僕はできないですけど、その周り遠くのものを見たりとか、
うん、でも人間は多分本来そういう能力があるんですね、うん、五感とかっていうのもすごいざっくりした分け方で、その情報のインプットの経路とかっていうのは多分もっといろいろあるだろうし、で実際に木っていうものも物理空間に落とし込んで、その何なのかっていうのは分かってない、うん、まあ気が出てる人ってなんか電磁波的なものがその熱が出たりとかっていう風に、うん、あの研究も進んでるけども、その電磁波が気っていうわけじゃなくて、気、
ね、
っていう情報がその電磁波っていう形を借りて伝わってるっていうだけで、
う
ん、だから人間とか生命っての本質で全然科学では解き明かされてないので、だからまあそのうちだんだんだんだん研究はいろいろ進んでいくんだろうけども、今の時点で解明されてなくても使えるものは使えるわけですもんね。
まあ、実際は結構解明されてるんですけど、その、まあその、まあ、木とか気候とか、まあ、瞑想とかをして、うん、情報因果って、まあ、宇宙の仕組みみたいなのが見えてくると、まあ未来予測みたいなのが夢で起きたりとか、うん、 か、人と話した時に見た時にだいぶその人の背後にあるいろんな情報が見えてっていうのが、うん、どんどんその研ぎ澄まされていくっていうのは、まあ、その延長だと思えば、
うん、アルゴリズム情報論とかそういうですね、宇宙がアルゴリズムでできてて、うん、でまあ、情報でできててそこにアクセスする能力が本来人間とか生命にはあるっていう、
そうですね、まあ、言語で記述できない、うん、まあ、情報空間ですね、あの世の領域っていうものが実は本体であって、
うん、
その表象がそのまあ僕らの意識だとか、うん、実際のこのこういう、物質、
うん、物理宇宙ですよね、うん、
そうです、まあ、だから、
まあ、気候催眠のそういうですね、うん、だからまあもともと気候とかはその病気とかそういうのとか、なんかあそれで学び始めたんでもなかったのか、そのなんか前に言ってたのはその身近な人が癌で
亡く
なって、でもその後その気候とかを知ってすごいその治りまくってる人がいっぱいいてショックを受けたっていう、
それを受けました。僕も身近な、まあ、育ててくれた人を癌で亡くしてるんで、
うん、
その後で、まあ、その気候の先生の施設所に、まあ、行ったらみんな治ったり止まったりしてるんですよ、うん、すごい末期の癌とかが。でそれはショックだったんですよ、やっぱり、うん、こんなに治るのかって。でまあ当然なんですよね、治るのっていうのは、うん、あれだけそのいい気が充満した場があって、もう当然治るっていう そういう場ができてるんですよ、
うんうん、
でそこに 毎週でも毎日でも通って空間を共有してで気を受けていたら、そのリアリティがもうその今まで自分が生きてたストレスとか辛い病気の世界から全然違うところに移動しちゃうんですよ、
うんうん、あら、これまだ話してなかったかな、その、うん、もうすでにそのトラウマっていう心の傷が実際にその脳の対応した箇所になんかその物理的にも傷がつくっていう論文があって、
う
ん、まあ、論文というかまあ研究があって、
そ
イタリアのお医者さんが出て、でさらにその先があって、その脳の物理的な傷とかに対応した体の部位に数年後にまあ8割9割ぐらいの確率でがんができるっていう、そういう論文まで、あのきちんとその臨床データをたくさん取って信頼性のある、うん、そういうところまで来てるので、本当にそのまあ心の表象だけども、これの結構ややこしいところはその心だけに目向けちゃう人がいるんですけど、心って物理からもあの、
うん、
影響を受けるし、で周りの人間関係とかそういう関係値からも影響を受けたりとかするし、
うん、まあ、だから自分の周り、例えば自分が好きで着てる服、自分が好きで使っている家具とか、
うん、
道具っていうのも心なんですよね。
そうそうそう、
物質も、うん、もちろん心だし、
だから断捨離とかが有効なのってそうですよね、
うん、
であの普段自分の身の回りに置いてるものとか、そうそう、僕の、 あの知り合いの人でお片付けコンサルみたいな感じのことやってる人がいるんですけど、その人もただ単にお片付けするんじゃなくて、お片付けを通して自分の心と向き合ってもらって、でそこで心が変わるから実際に現実も変わるっていうことをやってるんですけども、でも実際本当に断捨離とかやってみたら分かると思うんですけども、パッて目が覚めてから起きてから部屋の中で勝手に目に飛び込んでくるものって、その情報が全く変わるわけじゃないですか。ああ心に変化が起こるのも当たり前 で、
うん、まあ、でテレビはやばいですよ、
うん、そうそうそう、洗脳と情報支配の話とかにもつながるんですけども、けどその本当にトータルな見方をするっていうのが大事で、だから僕のそうそう、その僕の別のコミュニティの中の人とかでも最近そのがんをあの克服したっていう人が出るんですけども、その人ももともとはなんかそのどっちかというとその西洋医療を否定してその代替療法とかそういう方向のことでなんか自分 あの病気を変えようとしてたんですけども、そこで主治医の人には反対されたんですね。で主治医の人は主治医の人で頭が硬くて反対してたわけじゃなくて、その人はその人なりにその患者の人を 助けようと思ってベストな方法でその化学療法とか放射線療法とかをやりたいっていうことを言ってて、でそうなった時にその抵抗しちゃうというかその争っちゃう人が結構いるんですけども、それは良くないんですよね。もう放射線療法とかもうこれも前に3人が言っててすごい印象に残ってるんですけども、あの化学療法とか放射線療法とかはすごく体に悪くて辛いけども辛いからこそ効くっていう側面があって、それはあのこんだけ辛いんだから効くはずだっていう思い込みを持っちゃうんですよね。でその思い込み悪いわけじゃなくてあるものはあるんだからそれを利用するっていう観点に立てば、そういう放射線治療とかも受けながら他にも何か効きそうなものとか自分がその確信を持てるものですよね、これをやっていけば絶対に体はいい方向に向かっていくって思えるようなものを全部統合してやっていけば、その本人の中で確信が作られたらその本人のその情報の表象なので現れなので、だから本人が治るって思わないと治らないんですよね。
だから正しい治療法はないっていうことを、ないんですよ、それを肝に銘ずる必要があるんですね僕らは。そのちょっとその話もう一回最初から戻るんですけど、まずもともと心がトラウマを受けると、脳の細胞が傷がつく、物理的にそれが分かっていた。で、医師団がイタリアの医師団がその脳に傷がついた部位っていうのを調べた上で十分なサンプル数を持って10年間ぐらい追跡調査した結果、ここの脳にトラウマで傷がついた人は大体肝臓ががんになってる、ここに場所に傷がついた人は大体膵臓ががんになってる、ここは胃ががんになってて、きちんと対応した部位にがんができてるっていうことは、そのここもともとは心のあの世の世界のあの世っていうのは、まあ、心の世界の出来事がちゃんと物質のであるその 臓器のところに対応してがんになってるわけですよ。つまりその心と物理の世界っていうのは全く連続的に存在してて、連続的がイコールなんですよ、
全部すごいつながってる。例えばその塩辛いものをなんか、家族で取るような家族っていうのはなんか胃がんになりやすいとか、そういうのとかもその家系的に遺伝的な見られ方をしたりとかもするけども、その家族で共有してる場っていうのもあるし、その塩辛いものが多分なんかその起こりやすいとかそういう感情とかにも関係してて、でそれがなんか脳の中のどこかの部位の物理的な傷とかにも影響してて、でさらにもう一番末端として現れてくるのがその胃がんになる人が多いみたいな感じになってて、因果関係って本当に絡み合ってるから直線的につなげることってできないですよね。
できないです、そのがんの逆の、さっきは金山さんの組手人ですか、
はい、
結構進んだがんをお医者さんは奇跡だっていうぐらいまで回復された方がいて、逆その方は本人は大体まあ何ていうのかな、
笑いヨガとか、心のアプローチとか
心のアプローチを取りたいと思ってたけど、でも周りはその科学的な方を進めてたから、その両方そのまあ何ていうのかな、両方を上手に取り入れて一つ抽象度の高いその選択とかの対処をしたわけですよね。
弁証法的なですよね、テーゼとアンチテーゼがあって人テーゼに上がったっていう、
よくあるパターンっていうのは、がんのなった人はただがんになって辛い、知識もないから、どっちかというとやっぱお医者さんってすごそうだから、だって、お医者さんって科学っていうのはきちんとそこにやはり強い場を持ってるわけですよね、でもちろんでも現代医療に殺される人はいっぱいいる、いっぱいいるです、これは事実だと思います。お金儲けが絡んできてるから医療っていうのは、だけどそのでもその本気で化学を用いて、化学をプラシーボとして用いて抗がん剤とかを使って治る患者さんもいっぱい、それはそれでいっぱいいるわけですよね。で結構僕が見てるのは、本人は病気の本人は分かんない、ちょっとでも辛いがんでね、で家族が抗がん剤とかね放射線療法なんて やったら死んじゃうよって本気で思うんですよ、
うんうん、
だからホメオパシーやろうとか気功やろうとか言ってその科学的なものを全部やめさせちゃって、
うんうん、
やろうやろうって言うんです。でもちろんそこでもう拉致して山奥連れてってもう完全にいい気候の空間でやったら治る、うんうんうん、なると思うんですけど中途半端にやっちゃうと、そうそうそう、要はお医者さんお医者さんで本気で治ってほしいと思ってて、うんうん、で科学がいいって気候とかねなんてやばいだろうと思ってて今度この、ね、大統領法の方は現代医療は人を殺すと思ってるわけですよ。でその場が戦い合っちゃうんですよ。
ゲシュタルトがなんか統合されないんです、ね、
統合されないんですよ。
で入れないような感じになっちゃって、
それやっちゃうとその一番大事なことっていうのは方法は何でもいいんですよ、うん、その今病気で苦しんでいる人の心の中で治るっていう確信が生まれることが一番大事なんですよ、うんうん、でその確信っていうのはその意識の顕在した上の部分で治りそうじゃないんですよ、
うんうん、
そこはむしろ逆にちょっと分かんなくてもいいんですよ、うんうん、ハテナでもいいんですよ、うんうんうん、もっと広大な意識そのなんていうのかな
腑に落ちるとか、その体で分かるみたいな感じ、
ね、本当に心と体の領域で確信が得られることが大事だって、うん、だからねその実際にたくさんそれは例として見てますね。その僕はその逆に代替医療を優先しすぎて亡くなってしまう方ってもいる。
だから体が感じる痛みとか苦しみとかっていうのも悪いことばかりでもないんですよね、うん、あれって、まあ、療薬ワクチン逃がしっていうのもあるし、そのやっぱりがん細胞と戦ってるから生まれてる痛みとか苦しみとかっていうのもあるし、あの風邪とか熱とかも同じじゃないですか、その体が辛くなるのってその後天反応的なことが起こってて、だからそれを自分の中でどう結びつけるかなんですよね。でさらにその大事なのはそのもともと患者さんはどういう信念体系で生きてる人なのかっていうのを無視して、何かこっちの方が正しいからこれをやりなさいっていうのは、まあ、まるで教育ママみたいな話になってくるんですけども、それが一番良くないんですよね、
うん、それはダメですね。その人の持っている今までなんか培ったここの性質性格領域があって、
うん、
そこをしっかりとその理解して共有した上で何かその新しい要素を入れながら統合してで確信に持っていくっていう、うん、多分それがあのいい すごい素晴らしい施術家ってやはりお医者さんだと思うんです、うん、だからお医者さんっていうのはうんと迷いみたいなことは絶対に言わないですよね、
うん、
いいお医者さんっていうのは、
うんうん、そうですよね、うん、なんかその信頼感とか安心感とかそういうものを場によって捻出するんですよね、うん、
まあ、だからそのインフォームドコンセントみたいのはちょっと本当は良くないんですよね、うん、あなたの生存確率はなんかこう、
そうそうそう、
この例これだけの進行してるがんだと 40% で手術後1年以上はいきませんみたいな、うん、たら
確率の捉え方もねやっぱりすごい難しくて、抽象レベルによって受け取り方が変わるので、確率 50% っていうので、あ、2つに1つかみたいな感じで思っちゃうんですけども、うん、その人が生きたらもうそれって確率 100% と同じで、生きる方の道を行ったっていうだけのことで、だから確率 10% でも 10% に入った人にとっては 100%
ですね。例えばだから 50% の確率で成功する、 50% で失敗する、成功しないとするじゃないですか、うん、そういうデータはあります、
うん、
ただ僕らが今これからすることっていうのは、成功する未来のイメージ、うん、確信を、確信っていうのは自分の中の心の確信ですよ、うん、を作ることですよね、
うん、
で作れた人は 100% なんですよ。
そうそう、
50% であろうと、それが全体の中で、
うん、だからデータ取ったらそうなるのは当たり前なんですよね、うん、そこまで心との向き合い方を知らない人も受けてるわけで、
うん、あんまり、まあ、意味がないんですよね。
そうですよね。
さっき、あれか、教育ママが、
うん、
無理やり言うとダメだっていう、
うん、
そう話したじゃないですか、
はいはいはい、
でも上手なお母さんっていうのは、
うん、
つまりその賢くて子供を幸せに、自分の力で自分の好奇心のままに幸せな人生を生きていく子供を育てることができるお母さんっていうのは、 必ず押し付けはしないんですよね。
そこもすごい気候とか催眠的なアプローチがされてて、そのうまい人っていうのはその相手の本当の信念の部分、信念体系の部分ですね、かなり深い部分に気づかれないうちにアプローチしてて、でそこが変わってるから本人はそれがやりたくてやるとか、
自分の、ね、心の中から湧き起こるその楽しい気持ちとしてやっていくんですよ、その勉強にしても。だから要は教育とか人に影響を与えるっていうのは、やっぱり一番大事なことっていうのはそれがその人のためになるっていう気持ちがあって、でかつその人が自分の自由な選択としてそれをやってくれるようになってほしいっていう、その気持ちがあるかないかで、ないと自分のエゴでこうなれみたいな風になって、まあ反発されるか、そのご利用しで上手に洗脳したら、不幸せな人ができるんですね。だからもう教育ママが勉強しなさいって言って、ガリ勉してなんかいい大学入ったっつって、でなんかその後人生に困ったみたいな、そういうことって結構巷に溢れてるじゃないですか。
僕の場合その気候とか催眠とかがすんなり腑に落ちたのって実は教育の仕事の経験がすごく多くて、いろいろ勉強していくと、あ、僕も過去にそういうアプローチでやってたやんって、自分でもすでにそういう感じでその場を作ってその教室で子どもたちがどういうふうにその前向きになるように持っていったりとか、そういうこともやってたし、講師とかの教育とかもみんなの意識がしっかりとコミュニティ作りとかにも関わってくるので、それを今は僕はネットビジネスの世界とかネットとかを使ってその場を共有するっていうことをいろいろやってるんですけども、それはまさにその催眠とか気候的なアプローチなんですよね。特別なことでもないんですよね。
そうですね、この金山さんがされてる、教育ですよね、教育っていうものが、実は気候とか催眠とかそういう人の心の深いところの仕組みを上手に使って、いい方向に人が変わっていくっていうことをやってるんですね。
そうだから気候とか催眠とかって怪しい切り口にも聞こえるかもしれないけど、別に僕らはみんなにその小催眠できるようになりましょうって言ってるわけじゃなくて、単純に人生の質ですよね、楽しめることを増やすっていう観点でいろいろとそのうまく上手に取り入れられると、よりなんかその人生を遊ぶのが楽しくなっていくっていう感覚なんですね。
そうですね、僕が、実際に気候と催眠が上手になった、実際のきっかけっていうのは、ちょっと出会って生で見て、気候を学んでっていうのはありますよ。ただ学んだ後の実践っていうのは僕の場合は、セックスをたくさんしたんですよ。セックスってちょっとよくないイメージあるかもしれないですけど、これって良いセックスをするっていうの、つまりセックスって
もう心的にもその肉体的にも満たされるっていう、
ね、つまりいい関係ですよ。もう、要はその相手の人の心と体のことをよく見ていくことだし、自分の心っていうのをオープンにして、ある種明け渡すみたいなところがあるんですよね。でそれはやっぱりそのブロックがあったり恐怖があったりすると、最初できなかったりするじゃないですか。でその気候とか催眠とか、人の心の仕組みを勉強して、でも勉強と実際リアルの 人っていうのは違うから、きちんとそれをその実際の中で見ていって、お互いにこう見せ合うんですよね。でだからその2人でやる瞑想みたいなものだと僕は思ってるんですよ。でそれをもうその1000回とか、毎回やることに深まっていくから、
それもね、現代人っていうのかどうなのか、日本人とかは特にその回数が少ないとかいろいろ言われることも多いし、世間のそのセックス感とか見てても心はつながってないんですよね。何か本当にブロックを持ちながら、とりあえず
形だけに、
関係性を維持したいからとか、何かその形だけ、
セックスにその嫌なこととか一切ないんですよね。もうただしたいことを お互いするだけで、そうするとどんどん それこそ自分の心が見えてきますよね。
うんうん、特に女性とかって本当にいろいろ低層観念とかいろんなものを植え付けられてるので、その心解放されない人が多いから、
ダブルバインドがすごい入ってるんですね。まあ、ダブルバインドっていうのは相反する、
うん、
その倫理観とか、
うん、
これはしたいけどしちゃダメとか、
そうそうそう、
いろんなものがこう社会的にたくさんそういうのあるんで、
うんうん、
男性も女性も、
まあ、そういうことに関してもやっぱり気候とか催眠とかってすごく、うん、本当の意味で実用的な、
まあもちろん催眠とかを上手に使う、うん、まあ気候催眠上手に使うと、なんていうのかな、セックスっていうものをとってもかなりいろんなことが起きますね。だから、うん、例えばっていうのを自由に出していいのかちょっとわからないんですけど、うん、本当にその心と心のコミュニケーション、セックスっていうものが物質的なものじゃないってことがどんどん分かってくるんですよ。
うん、
だから言葉をかけただけでその言ってしまったりとか、もっと言えばその離れた場所でその気を送っただけですごく気持ちよく行ったりとかすることも起きてくるし、だからすごくそのなんていうのかな、実践でありその学びの一つの切り口としてセックスっていうのは気候と催眠を学ぶにあたって良かったなと僕は。
まあ一番なんか肉体と心が密接に結びついているものですよね。うん、で心の動きと肉体のまあトリガーとかアンカーとかっていう専門用語なんですけども、
うん、
こっちとかのそのアンカーっていうのはその怒りみたいな感じで、その
怒りってこの怒るじゃなくて、
そうそうそう、船の怒りですよね。だから心の中に何かその引っ掛けておいて、それをトリガーってその引き金ですね、引くことによってそれを呼び起こすっていうことにもつながってて、だから体の感覚と心の情動とかが結びついてるものほど、
うん、
強いアンカーとして吸い込まれるので、だから例えばその気分のいい心の状態とかをちょっとしたそのトリガーを用意しておいて、それで簡単に引き出せたりとか、
うん、
そういうこととかにもすごく結びついてるんですね。だからそのコーチングとかでもその自分のすごくパフォーマンスが心が安らぐような状態とかのアンカーとかに、例えばそのセックスのシーンだったりとか、そういうのを使う人って結構いたりとかは、だから一番自分がすごく楽しいとかワクワクしてるとか心がウキウキしてるとか、そういう状態とかを自分でアンカリングするわけです。そのシーンになんかいろいろそういうものを持ってくる人もいたりとか、まあ、恋愛とかでうまくいってるところとか持ってくる人もいるだろうし、
あ、そう、強い本当に嬉しい体験ですか、
うん、それがもう完全に臨場感として、
うん、
体もその気持ちいいし心も気持ちいいっていうような場っていうのが、まあ、そのセックスの場だったりとかするので、だから使いやすいのは使いやすいでしょうね。
そうか、だって瞑想 の, そのまずその身体的なその覚醒をその段階まで行くための瞑想っていうのは、例えばクンダリーニの瞑想とか、
うん、
その戦闘大終点の行みたいのっていうのは基本的には、まあ、性的快感に近いような熱感、
うん、
しびれ快感を使いますかね、使ってその、まあ、どこでも場所は最初にです、まあ、その手法によって違うんだけど、どこかに集めて最終的にはその頭頂部からその尾形の先まで通すわけだから、
うん、そういう防虫術みたいなものっていろんなところでもなんかその、うん、そのまあ秘宝としてなんか受け継がれてるというか、うん、そういうあれですね、
すごくやっぱりいいですよね、
うん、
でも基本的にでもやっぱ気候とか催眠とかって何なのかっていうと、うん、もちろんその対人はっていうのあるんですけど、
うん、
最初はとにかく自分の心の仕組み、
うん、
人間っていうものの心の仕組み、自分の中ですよね。中ってやっぱブロックとかいろんなそのものがかかっちゃってるわけで、そこを見ていく、自分の心を整えていくためのに一番こう役に立つっていうふうに僕は考えてます。
自分の、
うん、
自分自身に対する理解なんですよね、
うん、
でみんな自分のことを知ってるつもりになってるだけで全然知ってなくて、心の仕組みとかも知らないし、なんで自分は ここで怒りの感情が生まれるのかとか、そういうことも知らないし、どういう時に自分が体が気持ちよくなるのかとか、うん、どういう時に苦しくなるのかとか、そういうのとかを知らないわけじゃないですか。
知らないって言うと知らないだけみたいに思うんですけど、実際はどういう時に起こっているのか知らないだけじゃなくて、怒りの感情が出た時にそれを説明してるんですよね、人間の心っていうのは、
うんうんうん、
つまりその説明を作り出してるんですよ、うんうん、本来の原因じゃないところに怒りの説明を作ったりもしてるわけなんです、
うん、フィクションをどんどん作っちゃうんですよね、うん、だから本来はそうじゃないのに、あ、そういうことを思い返してみると結構多分あるんですよ。なんか単になんかちょっと体調が悪いだけなのに、なんかイライラしてるとか、その心のストレスを受けてるような、こいつなんか気に食わないな
って、お前がこんなことするから俺怒ってんだみたいな。
そういった実はなんかちょっと朝起きた時に感じた体調不良だったりとか、
昨日焼肉を食べ過ぎたとか、
分かってれば全然なんてことないのに、なんか勝手にフィクションを作って自分の脚色しちゃってるんですよね。
それの問題点はフィクションを作ってで、また怒りというものに目を向けるとどんどん強化されるんですよね、うんうん、怒りとか不安とか恐怖とかが、うんうん、そういうものはその一度解体して、見ていって、まあ、なんていうのかな、自分のコントロール下に置くっていうのかな、まあ、コントロールはできないですけど、するっていうのはちょっと語弊があるけど、まあ、きちんと付き合えるようになるというのかな、自分の心の仕組みとか。
あら、そのエゴのモンスターっていう概念とかもそうだし、そのセッションで出てくる悪魔とか、そのまあ仏典とかに出てくる悪魔とかも全部そうやって自分の心が生み出してる煩悩を元餌にして膨らんでいくその心の動きなわけじゃないですか、
うんうん、そうですね。だからまあそうやって心が見えるようになってくると、だんだんとその、うん、純粋に心の底から湧き起こる好奇心とか、なんていうの、楽しいことですよね、要は、うん、ワクワクするものだけで生きていけるようになっていくんですよね。
あ、この辺とかもすごい気候と催眠っていう切り口でいろいろテーマ飛んだようにも感じたかもしれないですけど、小催眠とかは、まあ、あの辺は表面的な薄っぺらいあれなので、
でも薄っぺらいの、でもそれはそれで
ロシア そのスパイの話だったりとか、その病気が治るとかっていうのとかもあるけども、最終的にはその心と向き合って、まあ、この前撮ったあの悟りっていう動画とかにもつながってくるし、結局自分自身を理解して、で、まあ、人生の質をいかに上げるかっていう話にもものすごく密接に関わってくるので、うん、
まあ、あとは実際にこうその世界と出会うと楽しさが増えます
よね、うん、そうそう、なんかワクワクし気候とか催眠とか使えるよって言うと、なんか子供心にワクワクしますもんね、うん、だからまあそういうものを純粋に追求しているということですね、まあ、またちょっといろいろと話長くなっちゃったと思うんですけども、まあ、とにかくこういう方面とかもいろいろと掘り下げて今後もいけたらなと思ってるので、またよろしくお願いします。